みんなの FX ラジオ。
皆さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれる FX 女子愛坂美和ちゃんです。
愛坂美和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
以前この番組で特製の FXX 為替手帳、
これですね、
はい、
あ、もうこれないわ、これロゴついてない
ロゴがついたやつね、プレゼントしますよということで、うん、皆さんからたくさんのご応募いただいて、
う
ん、
いただきましたね、ありがたい話です、
はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でいいコメントもつけてねって言ったんですけど、なんかいっぱい届いたらしいですね。
すごかった、たくさんコメントいただきまして、
ありがとうございます、
はい、励みになりました。
おいぐさんこんな感じ。
わーっしょいです。わーっしょい。
登ってっちゃってた。気持ちよくなっちゃった。
本当ですか。すっごい登ってそう。
で、足も外すんでしょ。
ズドーン。はい。そんなコメント、うん、もし後半でね、後半っていうか、はい、実は今日から延長戦が始まるらしく、はい。はい。
らしく。
YouTube限定ですか。
そうらしいです。はい、我々も。キョトンしてますけど、
そうですね、はい、とりあえずやってみましょうかっていうところ
。そうなんですよ。
もしね、今本編だとなかなか質問に答えられないんで、うんうん、もし時間的にあればね、質問に答える時間少し取りたいなと思ってるんで、
う
ん、何か聞きたいことあれば、
ね、はい、入れてください。
ぜひどしお願いします。
この番組本当コメントすっごく多くいただいてて、はい、だけどそのコメントすら紹介できてない日がね、
そうなんですよ、いつもね、申し訳ないなと思って
多いですから、はい、ぜひぜひ皆さん、は
い、お願いします。
ソルトさんが延長戦って入れてくれました。早くも、はい、半人前さんからも延長戦楽しみだということでね、コメント入れてくれてます。
はい、
なので質問なども入れていただいて、はい、応援のメッセージも入れていただいて、盛り上げていただけると嬉しいなと思います。ではじゃあ本編いきたいと思います。はい、この番組はトレーダーズ証券公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。 YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください。お待ちしています。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあ、それでは早速井口さんの相場の肝を伺っていきましょう。
はい、ドル円なんですけど、前回のラジオがちょうど前1週間前で来たんですけど、その時がね150円の50だったんですよ、う
んうん、今の言っていいですか。4748。
もう一緒、止まってる感あるね。
でその前もほぼ同じだったっていうことを考えると、
3週間、
もうね3週間同じところうろうろちょろしてるっていう感じですかね。
しかも今、うん、ドル円の私今日の日中の値動きの幅見たら、うん、20銭ぐらいしか動いてない。
そうそう、
止まってる、
止まってる、うん、
息してない。誰かお医者さんいませんか。ドル円も心臓マッサージしないと。
いや本当に、で株がもう4万円いったでしょう、はい、でビットコインは、まあ、円で言っても1000万円超えてるので、
すごい。
でしかも金も今高値
買われてますよね。
すごいよね。
これは、まあ、普通ね、逆相関じゃないですかね、リスクヘッジで金買ったりするとか、はい、暗号資産買ったりするっていうのも、うん、全部上がっちゃってるから ね為替だけを、まあ、置き去りにして、
本当何の現象って感じがしますけど、
お金が余ってるんですかね。
そう、これもう完全にお金余ってるんですよ。僕のところは余ってないけれども、うん、
私も余ってないですけど、
ね、分配してほしい、
ね、やっぱり世界的なこの緩和のツケですよね、多分ね。でやっぱりそこがどこにお金が向かうかっていうところで余っちゃってるから、やっぱり金にも行くし、うん、ビットコインにも、うん、まあ、行っちゃうし、まあ、当然株価はもう本当に上がってるから、で、まあ、あとは為替だけかなというところであるんだけど、うん、やっぱこのお金余りの現象見てると、やっぱり根本は円キャリーまだいけるんだろうなって思ったりはしますけどね。
円安方向、
そうですね。で今、うん、本当にでも1月からずっと上がってきて150円まで今到達したんで、 まあ、こうイベントがたくさんあるので、うん、そこを通過してから、まあ、大きく動きましょうっていうことなんだろうと信じてます。このまま行ったらちょっと僕死んじゃいます
本当に井口さんの心臓
そうそうそうそう
ボラがないとね、うん、
転職する羽目になるかもしれない。
ボラが餌なんだよね。
そうそうそうボラが餌、うん、
という中で、はい、今週はスケジュール今週こそは
結構ありますよね。
今週こそはね、ということでちょっとスケジュールだけ見てみましょう。
もうだって今晩だってすごいことに、ねうんね、なりそうですよ。
ISM ありますし、はいまあ、スーパーチューズでも始まる、うん、今日本当は上田さんねあの会見あったんですけど、あの金融政策についての話は全く出なかったんで、まあ、ちょっとあのイベントの、ね、趣旨からしてしょうがないかなっていうところは、まあ、あったんですけれども、ただまあ上田さん何も今回発言なかったけれどもね、高田審議員はかなり踏み込んだところまで、うん先週でお話しして 2% の物価目標かなり角度の高いところまで来てるよっていうところまで踏み込んだじゃないですか、うんはい、なので、まあ、引き続き日銀の発言は動くなっていう改めて印象を受けましたよね。
いや大注目ですね、うん、なんか本当3月にも動きそうな感じじゃないですか、
う
ん、今の発言聞いちゃうと。
そうですよね、それをちょっとあの井出さんに聞いちゃいましょうか。
そうそう3月のそうですよ、うん、
日銀はですね
角度聞きたいですね、
角度聞きたいですね。
そうそう本当は春と終わってからって、ねうん、言ってましたけど、
だけどここに来て3月節がねまたじりじりと来ているので、まあ、どれぐらいの確率なのかなというのは正直ちょっと専門家の人に聞きたいなというふうに思っているので、うん、後ほど、
ね、後ほどこの後のコーナーでね、
うん、後のコーナーで解説してもらいたいなと思っております。
はい、
うん、でそこの後でいくとやっぱりまあ ISM またね動きそうなところでもあるんですけど、
製造業良くなかったですから、うん、
良くなかった、びっくりした、
そうなんですよ、うん、でも非製造業に支えられてるみたいなところは、ね、
そうですよね、
あるんでしょうからね、
サービス強いですもんね、うんうん、
PC デフレーターでもやっぱり ね、
うん、
ねサービス業
本当そうですね、はい、なのでちょっと、注目今夜、ね、
今夜はい、うん、動いてないけど今はドル円も、
うん、ここで動いてくれないと困っちゃうので、はいというところですかね。ただ、はい、あの先週末からまあその定位置に戻っちゃうんだけどボラティリティは出たんですよ。
あの、うん、ほら、ね、先週話して、うん、月末のやつでフローでやっぱり動くんじゃないのって話されて、うんうん、あの日動きましたもん。
そうですね、やっぱ月末フロー多少多分入ったんだと思うんですよ、はい、ドル売られてちょっと下がった、うん、あのまあと一段下に行くと巻き込むんだ、巻き込んでうわーってなだれ的に行くんだけど、ちょっと巻き込めなかったんでまた戻っちゃった、
うんうん、ます。あっさり次の日に戻ってませんでしたか。
あっさり次の日ですね、うん、やっぱ下待ってる人多いから
待ってますよね。高田さんの時もそうだった、
うん、高田さんの時もやっぱ下触れた、うん、下やっぱり
下硬いんですね。
下円キャリー安いところで拾いたいって人多いなって改めて思いましたけれども、うん、上下でちょっと出てきたので、うん、期待してます、うん、
来るかもしれない。
そうですね、うん、でスーパーチューズデーも、はい、ね、水曜日、まあ、チューズデーなんだけど日本時間だと水曜日ですよね、
なりますね、
明日、ちらほら出てくるかなと思うんですけれども、11月の大統領選に向けてね候補者選びが山場を迎えているということになってきておりますので、やっぱり、ね、トランプさん意識するってことですよね。
もうちょっと圧倒的に強そうじゃないですか。圧勝、
うんうん、してますよね。
違いますよね。
ね、ワシントンではねようやくヘイリーさん、うん、勝てましたけど、
けれども、
ね、そのまま8連勝ですから、
うん、ですね、
そうですね、もうトランプさん多分ヘイリーさん見てないですよね。バイデンさん見てますよね、うん、バイデンさんのことばっかり言ってますもんね。普通はね、その、どっち、
そうそうね、
どっちが
前回はそうでしたよね。
そう、うん、そうなんですよ。だけど今はもうバイデンさんの、こう、悪口ばっかり言ってますよね。まあ、そっちの方が刺さっちゃってるっていうのあるんだけど。
ファイヤーだ、みたいなこと言ってますもんね。
前回の大統領選の因縁もありますからね。
確かにね。
いろいろありましたよね。
まあ、ね、そうですよね。
いや、でもトランプさんが共和党の代表になるのもまた問題ですけど、民主党でバイデンさんしかいないっていうのがまた問題だなって。
まあリーダー不足なんですかね、アメリカも。
ちょっと思っちゃいますよね。
若い人いないんですよね。本当に。で、今、大統領選で見てもトランプさん優勢。5、6ポイントリードしてますもんね。このままいくと、そのバイデンさんがなんか盛り返すっていうよりはトランプさんが大きなミスをしなければ行くんじゃないですか、うん、
こ こける。
トランプさんでも、ね、大きなミスしがちな
感じじゃないですか。トンネルしそうなもん。
失言
ですか、ね。うん、このまま行くと、でも本当に、ね、もし虎ならぬね、本当にトランプさん誕生、マジ虎に。
うん、ほぼ虎とか、ね。
ほぼ虎とか。
いろんなこと言われて
る。いろんなとこ言われてる。まあ本当に現実味を帯びてくる。まあそれが、ほぼまた確実性が増すのが今日、明日と。いうことになってくると思うので、
角トラっていうのもあります
よ。
角トラ、
角トラ、角トラ、角トラ。いや本当にね、本当にまさか4年後にまたトランプさんをアメリカの人が選ぶなんて想像もつかなかったですけどね。でやっぱりマーケットっていうか、まあ為替のところでいくと、やっぱり財政出動とかオーバー減税になるので、初動ドル高はあるかなとは思いますけどね。
そうですね。うん、減税とかやっちゃったら、またインフレってどうなるんですか。
ね、とはいえインフレ消しかなんて言いながら、もうとにかく選挙に勝つためには、多分いい言葉ずっと並べるとは思うので、どうしても、ドル高になりやすい。で、ドルが高くなると、ドル高けしからんとか、利下げしろとか言って、もうめちゃくちゃになっちゃうんじゃないですかね。多分8年前のトランプラリーみたいなことはもう、おそらくないとは思うんで、
あの時はね、ドル円駆け上がりました
ね。駆け上がりましたもんね。
そう。でもあの時はね、トランプさん何するか誰も興味なかったっていうか、はい、負けると思ってたから気にしてなかったけど、
そうですね。
いよいよってなると、やっぱりあの時もね、財政出動だとか、大幅減税だって言って、一気に駆け上がっていっちゃったってなる。まあ、そこはもう今、ある程度見えてたりするんだ、はい、するかなとは思ってるんで、そこまではいかないだろうかなと思うんですよね。トランプ
現実なら160円とかあるんじゃないの。
あの時のトランプラリーを思い浮かべると、やっぱりちょっと売りにくくはなりますよね。
なりますよね。
そうですね、
傾向としては、
わかります、だけどトランプさんはドル高を絶対嫌うんで、まあ、矛盾してるんですけどね。それはそれやったらドル高になっちゃうよって思うんだけど、それでもドル高を牽制してきたりとか、パウエルさんに圧力かけたりとか、はい、やってくるんだろうなとは、まあ、思うんで。
もう次はないって言ってましたからね、パウエルさんもね、
言ってました、
言ってました。
同じ共和党ですよね。関係ないんですよね、そのあたりね。
本当、もう辞任させるまで言ってますもんね。
パウエルファイヤーだって言うよ。
そんな踏み込んでいいのかっていう ね感じですけど、
個人的には、はい、まあ、選挙のことは分かんないし、どなたがなるかも実際には分かんないです。まあ、トランプさん4年間僕一緒にやってたじゃない。一緒にやってたら何か
一緒に
政権担当してたわけじゃないですけど、僕としては一緒にやってた雰囲気だ。
気分
僕もバイデンさんと一緒にやってる気分なんで、バイデンさんと一緒にやってた時はもうトランプラリーの時はすごく盛り上がったけど、そっから先はね、そんなにボラディティくれなかったんです、実は。
いや、そうですよね。
確かに。ニューヨーク時間に何か発言して、ピュッて下がってくれてって、朝起きるとヒゲができて終わってて、だから、トレードチャンスをくれたっていうイメージあんまないんですよ。だから、会う人会わない人いると思うんですよ。トレードと会う人は。僕はそんなに会わなくて、短いんですよ、鮮度が、あの人。なんか言っても、すぐ戻っちゃって、AI が反応して、トランプさんの発言にピュッて反応して、ヒゲが出て終わるとかっていうので、それがね、ニューヨークで寝てる時間だったりするのが多かったんで、相性は悪かったなって思うんですよね。
そういう意味では、今の方がいいんじゃないですか、バイデンさんの方。
バイデンさんはね、なんか言って動く人じゃないので、逆にそういう期待はないんですけど。
そうです。でも大きいトレンドはなんかね、出ましたもんね。
そうですね。それも、バイデンさんではないんだけれども、まあ、動きとしては民主党の時の方が僕はマッチしたかなと思いますけどね。
読みやすいですかね。
読みやすいというか、まあ、たまたまかもしれないけど、トレンドがやっぱ出たので、トランプさんの時はヒゲが出たんだけど、
ヒゲやだ。だってね、うまくいった、持ってたとしても、朝起きて、ヒゲだったら。
そうなんです、関係ないで、ね、逆にストップついちゃったりっていうのもあると思うし、
そうですね、
確かに。
また4年間一緒にやるのかなと思うと、ちょっと。
コメントでも焼き鳥さんが井口大統領補佐官
絶対補佐官発言だよ。
そうですね、
これ重要な発言ですよ、
ね、そうですよね、
要人発言。
一緒に番組ご一緒できて光栄です、ね、
光栄です。
ホワイトハウスはなんか声明読んでそうだもんね。
日本人向けに。
そうですよね。そしたらまあちょっと縁にいい感じのコメント読んでください。
そうですね。
ね、はい、ということで、はい、まだまだたくさんイベント
は、
ね、
はい、今週ありますので、今週は期待したいと思います。
後ほどコーナーでもまた、ね、伺っていこうと思います。はい、以上、ここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。 みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。さてこのコーナーでは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。今日のゲストは日清基礎研究所井出慎吾さんです。よろしくお願いします。日経平均4万円超えてもう大忙しじゃないですか。
大忙しですね。
引っ張りだこですよね。
今日見ましたよ、テレビで、
ね、もう広げない日がない、はい、
そうです。ご飯食べながら見てました。
僕ご飯も食べられなかった、
ね、忙しくて引っ張りだこ、
うん、そうでね、あの今日 TBS でメイクしてもらってそのまま今来たの。気づかないでしょ。
どうだろう、カメラ映りいいか
しら。ラジオの方申し訳ないですけどYouTube の方見てみてください。
いつもより
いつもよりイケメンです。
そうそうそう。
あとで100円あげる。
お小遣い。眉毛もね、描いてもらったり
とか、
ね、
眉毛も描いてもらったり
とか、なるほど、すごい
違う、ね、昼帯出てたってみんなやっぱり見てます
よ、うん、お皆さん見てらっしゃるんです ね、ありがとうございます。
はい、ラジオも聞いてくださいということで
聞いてください、
は
い、
今日はねテーマ決めましたよ。なので日経平均4万円いきましたから、うんうん、日経平均株価4万円時代へ。今日もね一瞬切りましたけども、うん、戻りましたからね。
戻しましたね、強いですね、はい、
デフレ脱却の次に来るものというサブタイトルもついております。
なるほど、
はい、この先を考えていこうよということになるわけです。
デフレ脱却したら次に来るのはまずインフレですよね、
うん、インフレ、
はい、インフレ、トランプ、貧乏日本
パンチが強い
こんな感じだから
こっちがちょっと
ね
インフレはインフレで緩やかなインフレしばらく続くと思うんですよ。
激しくなければいいんでしょう、
うんうん、この間出たね東京特部の 2.5%、まあ、こんな強いインフレではないでしょうけど、はい、1% 台半ばぐらい、うん、1% から 2% ぐらいのインフレがしばらく続くんでしょうね、
はい。
でトランプはね今の大統領補佐官もおっしゃってましたけど樋
口大統領補佐官
、うん、まあトランプなんでしょうね。ほぼトラですよねもうね、う
ん、やっぱりトランプさんですか
でしょうね今の状況から言ったらね。だってアメリカ国内で若者のトランプ支持率が上がってるんですよね、
大学生とかね上がってる
からです し、ね、やっぱり大学生今厳しいから生活ちょっと苦しいからですか、
なのかな。でもトランプって結局はね年齢関係なく自分たちの生活を守ってくれるっていう頼もしさがありますよね。どっかのキシーだとだいぶ違いますよね
まあねそうですよ ね、とにかくアメリカ大事っていう、ねうん、感じですからね。そうそうそうそう、トランプさんの場合はね。
そうですよね、うん、でそんな中貧乏日本っていうのは日本もまあこの春の賃上げはそれなりにやるんでしょうし、はい、まあ、株価もガンガン上がってていい調子なんだけど、うん、来年以降賃上げ続くのかなっていうね、
うん、
実質賃金がプラスになることはないんじゃないかと、うん、
結局今回もまあ大企業がっていう感じですもんね。
そうですね、一部の企業はね例えばホンダがベースアップ 3.9% とあれ素晴らしいですよ、はい、あれだったらもう実質賃金プラスになりますよね、うん、間違いなくね、うん、でもベースアップだけじゃなくて低消込みでインフレと同じだったら実質負けてるようなもんじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、
ね、でまあ、今年までは賃上げなんとかするんでしょうけど、うん、もうなんかこれこの賃上げ終わったら
経営者たちもなんか燃え尽きちゃうんじゃないかなって思って、
達成感出ちゃうかもしれないね。今年こそは、今年はもう上げなきゃどうにもならない空気になってるから、やっぱある程度上げてくると思うんだけれども、その先、
3年連続は今の状況だと僕難しいと思うんですよね。っていうのも、まあ上場企業のね、業績、今年度は過去最高益更新もほぼ確実、来年度もまた最高益更新するでしょうけど、増益率自体はどう考えても鈍化しますよね。
そうですね。
為替が
為替じゃないですか、うん、多い分がね。
為替って過去1年前って100
いくらでしたっけ、もうなんか忘れちゃったぐらいです
よ。1年前はあれですね、130円ぐらいから買ってしましたね。150円ぐらいでしょ。
150円、
そうですね、
1年前はそうしました
ね、じゃあ1年後170円って想像できるかって言ったら、ちょっと無理ですよね。
同じペースでは
まあさすがにね、
やっぱりね、難しくなりそうな感じしますよね。
そう考えると円安の下駄はもう履けないから、どう考えても増益率は鈍化で、アメリカの景気だってちょっと減速してきてるじゃないですか。で、中国はもう明らかにダメでしょ、となると、賃上げしなくなるんじゃないかなと思って、
できなくなりそうですよ ね、
いやできるんですよ、キャッシュ持ってるからいっぱい。
やろうと思えばできるけど、
やろうと思えばできるんだけど、やらなくていい口実ができちゃう
ですね。
確かに。
そう、だから貧乏日本は続くんですよ。だから FX とか株とかで
やっぱ
資産をちゃんと育てないとね、
外貨をやらないといけない
わけです
ね。負けちゃいますもんね。
賃上げって従業員の立場から何もコントロールできないじゃないですか。賃上げしてくれって頼むことはできても、それで賃上げすぐしてくれるわけじゃないでしょ。
希望が全部通るわけじゃないです
し、ね、そうで、投資っていうのは自分の判断でできるんですから。
そうですね、
絶対やった方がいい。
ね、やらないわけにいかないですね、今の時期。
自分で全てコントロールできる、
まあ、何に投資するっていうのは難しいですけどね。
いや、なんだっていいんじゃないですか、好きなもので。
とりあえず動くこと、
まあそうね、エビの養殖とかそういうのは僕はあんまりお勧めしませんけど。
そういうのは
ダメダメダメ、
危ないものもありますからね。
いわゆる金融商品ね。そういうものの中で、ね、各自が好きなもの、得意な分野で、
そう、ね
ね、FX でもいいし、
で FX の場合ちょっとね、勝負っていう色彩も強めかもしれないけど、
はい、
株とか投資信託だったら、ね、短期じゃなければ、中長期だったらそんな勝負っていう感じでもないじゃない。
レバレッジが効くとね、どうしても投機、投資ちょっと強まっちゃうんで、あれですけど、まあ、現物でしっかりやるんであれば、はい、中長期の投資で絶対やるべきですよね。
そうです、レバレッジかけないでっていうね、可能性もね、もあり
ます
しね。落とせばいいですね、
レバー落として、ね、自己レバレッジ落としてやればいいと思うし ね、
もしくは株とかね、そういうものでコア的な資産作って、FX でサテライト的にボーナス稼ぎをするとかね、
ポートフォリオを、ね、組むっていうのはありますよね。
ありだと思いますよ。FX ってやっぱ誰もができるもんじゃないですよね。やっぱある程度慣れてなきゃできないし、素人が手出したら大体やけどしますよね。
まあ、そうですね、はい、まあ、やけどしてからみたいな感じになりますから ね
やり方がね、コンビニさんは分かってるわけではないんでね。
ね、そうですよね、
確かに。とりあえず入ってみると、
そうそう、やっぱデリバティブなんで、ね、やっぱちょっとちゃんと勉強してから入んないと、
失敗重ねつつなんか上手くなっていくっていう感じなんですかね。
まず仕組みしっかり理解してからってところがあると、
いや、このお客さんで金利差いっぱいあるから、いろんな通貨に分散して買ってこうかなみたいなお客さんにいらっしゃいました
ね。FX の中でも通貨で分散させるっていう、
金利差のあるやつで分散してってっていう、
話をしてる人が。そうすると、じゃあドル円ロングでもどっかでスワップが入ってくるなら、こっち取られても、まあまあまあまあ補えるかなって感じもあるかもしれないですね。
まあ、スワップっていうふうにもう限定しちゃうんだったら、もう中長期なんですよね。スワップでもう金利目当てでやるってなると、やっぱり中長期でもレバレッジ必ずこう抑えてやるっていうのがどうしても必要になってくるかと思うんですよね。で、対円でもしやってるんだったらリスク結構高いので、はい、そこはお金を抑えるというか、資金管理が大事になってくると。
そこもちゃんと覚えないとダメですね。
そうなんです。
ここ最近みたいにドル円がほとんど動かないじゃないですか、今日も値幅が20銭、
ね、20銭しかないんですよ。20
銭ですか。こう今みたいな相場環境の時って、今おっしゃったようなスワップ取引とかが戦略としてはありなんですか。
もう動かないんであれば、もう円キャリーしちゃえっていうのは一つありかもしれないですよね。
なるほどね。
さすがに動かないともう売ったり買ったりできないっていうのがあるんで、まあ、それこそ、新ニーサで、まあ、年間、7%、8% っていうところで目指していくのも、それ金利で目指していくのも、まあ、そんな大差がないと思うので、そこは、同じような立ち位置で使えるんじゃないかなと思ってますけどね。
なるほどね。
どうしてもねギャンブルっぽい感じのイメージみんなついてるんですけど、そういう使い方だけじゃ多分ないので、う
ん、いろんなね、うん、やり方がある、
もちろんもちろん
トレードのね、うん、仕方がある。
株だってそうですもんね、レバレッジ型の ETF とかね、ダブルインバースとかね、そういうのでこう一攫千金狙うやり方もあれば、ガシッと中長期投資でしっかりまあ 6% から 8% の、ね、利回り固めようっていうやり方とある、それやっぱ組み合わせ方ですよね。
ですね、
そうですね、だからその中の一つに FX やっぱりね、うん、入れていくっていうのは大事かもしれないですね。どうですか、それに関わるにやっぱ日銀のね、うん、動きっていうのもさっきほら井口さん、藤さんに聞いて、
ちょっと3月の話は聞きたいなと思っていて、うんね、急になんか3月ね、あの説が浮上してきたじゃないですか。
そうですね、うん、私こういう立場なんでいろんなメディアの人から取材を受けるんですね。でその時に僕逆取材するんですよ。他の市場さん関係者なんて言ってますかって、うん、そしたらこの間ね、ある信頼できるメディアの人、付き合いの長い人は 50-50 って言ってました。 3月マイナス金利ありかなしかで言うと、市場参加者たち、市場関係者たちは 50-50 でありとなしですって、うん、今現在それ聞いたの昨日の話です。で、3月はなかったとしても4月までのマイナス金利解除がもう 90% です。
ほぼほぼ確実的ですよね、う
ん、そんな感じですって。
4月までと考えれば確実なのかもしれない、うんうんうん、3月となると 50-50
要するに分かんないって
4月までのやつを織り込んでこの日経平均だったりドル円なんですもんね。
多分そうだと思いますね、うん、あの日経平均がね2月の中頃にぐっと上がったんですよ。あれきっかけになったのが、日銀の内田副総裁と植田総裁が2月の8日9日ってね、うん、連日であのマイナス金利解除をしたとしても緩和的な環境が続くって言ったじゃないですか、
うん、言いましたね。
どんどん利上げしない、利上げしない、
あれあの発言聞いた時どう感じました、
はい、いやもう先がもう見えたなってところですよね。まあ、1回であとはゴニョゴニョゴニョなのかなって、
ですよ、ね、よくそこまで言ったなって感じもしましたよね、
うん、サプライズ受けました、
サプライズだったと思う、あサプライズ、そう思ってたんですけど、 それ言葉にしちゃうんだって思いました。
隠しとけばいいのに
そうそうそう、みんなそう思ってるけどさみたいな、
あれ言ったってことは でもそういうそのもう円安はある程度ほあの、ね、容認したっていうふうにあの聞こえましたけどね、口では言っても、
あのマイナス金利解除した後にプラス領域で政策金利がどんどん上がっていくなんて思ってなかったですよね、
うん、誰も思ってなかったですよね
、うん、ところが株式市場ではあれあの発言がサプライズになったんですって、うんうん、ポジティブサプライズ、それで日経平均ガーッと上がったんです。
ポジティブサプライズ、
緩和まだまだ続くよねっていうサプライズ、
でそれが、うん、あのまあ、証拠はないんですけど、どうやら中国の投資家にポジティブサプライズで刺さったらしいんですよ。
中国の投資家なんですか、うん、
中国の投資家って日本株に関しては言ってみればド素人じゃないですか、今まで日本のことなんてろくに調べてなかった、知らなかった、はい、でそこにああいうね内田さん上田さんの発言が出たもんだから、お前聞いたか、日本はまだ金融緩和続けるらしいと、マジかよ、じゃあ日本株買おうぜってこういう話になったらしい。僕なんであの発言で日経平均買われるのか不思議でしょうがなかったんですけど、
当たり前だよねっていう受け止め方、
むしろだからね、あのマイナス金利を近いうちに解除するそのための梅雨払いをしてるとしか聞こえなかったんですよ。サプライズでも何でもなかったんですけど、どうやらそういうことらしいんです。で本当面白い、株価ってさ自分が決めるんじゃなくてみんなが決めるんだよねっていうのをもう改めて実感しましたよね。あれで一気に4万円に近づいて史上最高値更新していったわけです。
そうですね、
まあ、何がきっかけになるかもわからないし、
もちろん中東のオイルマネーもまだ買ってるみたいですしね。
そうらしいですね。でそれでもまだまだ持ってないって投資家も海外投資家もたくさんいて、はい、これからって人たちもいるらしいですね。
いるらしいですね。
ねえ、
さすがに今週あたりもちょっと買いは一旦止まってるみたいですけどね、昨日今日は ね、だけどまだ分かんないですよ。それこそさっきのね賃上げ、去年の 4、5、6月、外国人がわーって日本株を3ヶ月間で7兆円以上買い越したのかな、あのきっかけになったのが結局賃上げなんですよ、で今年のね、3月15日に結果出るんでしたっけ、12日が中回答日で、はい、それでだから去年を上回るような賃上げ率ってことになったら、また外国人がわって買いに来るかもしれないですよ、
これ以上に
日本株をね。
この今の4万円っていうのは、じゃあ こう企業の実力に合ったものなのか、ちょっとふんわりバブルなのかっていうと、どっちですか？
それはね、実力の範囲内です。
範囲内ですか、
うん、株価の実力ってもちろんレンジがあるんですけど、うん、ざっくりレンジがね、今ね、下が3万5、6千円、うん、上が4万1千円ぐらいです。だからまだレンジ内なんですよ。
まあ、実力の範囲内の中で動いているってこと
です。そうです。ただ、その今申し上げた実力っていうのは、24年度、来年度の増益を加味した、
加味した
の来年度、8% ぐらいの増益を前提にすると、うん、上は4万1000ぐらいまで正当化できるんですよ。
先取りしてる感じなんですね。
そう、そうそう、まさにその通り。うん、逆に先取りしてるだけだよねって考えれば、今バブルでも何でもないし、うん、高すぎることもないんです。
なるほどなるほど。
そうかそうか、うん。ちゃんとした業績相場ってことになるんですね。
その通りです。
8% 増益。
8% 増益。うん、問題はそれがね、本当に 8% になるかどうか、うん。これがはっきりしてくるのはゴールデンウィーク明けですよね。うん、本決算で、
数字がね、見通しも、ね、
まあ、そうですね、出揃うとね。うんうん、そのあたりにも若干リスクの目はありますよ、うんうん、物足りないっていうんで一旦失望売りが膨らむ可能性もあるし、うん、場合によってはそのぐらいの時期になると FRB の利下げ開始時期が6月よりもっと後になるかもとかね、
うん、でもなんか今ちょっとその方向じゃないですか、
うん、その可能性もありますよね。あの先週出た PCE のデフレーター、
はい、
あれだから全体のデフレーター自体は良かったんですけど、うん、サービスインフレのね、
はい、
サービスの方のインフレ率が 3.9% で横ばいでしょ前月から。
そうでした、
うん、で1月の FOMC の後のパウエルさんの会見ではインフレ全体は落ち着いてきてるけど、うん、サービスインフレがなかなか落ち着かない、したがって3月利下げはできないって言ったじゃないですか、うんう
ん、はい、
サービスインフレ落ち着いてないんですよ。
落ち着いてないです
ね。そうなってくると今週の一大イベント
ISM、うん、とあと雇用統計です。
そうです、
うん、雇用統計 ISM は今晩だぞ、はい、しかも、うん、
ISM はもうこれね、サービス業がアメリカの景気を支えてますからね、うん、そういう意味ですごく大事だし、うんうん、雇用統計で賃金平均時給が予想が 4.3 でしたっけ。
4.3%
ですよね、はい、先月 4.5% だったんですよね。
確か 4.3
ですね。少しだけど鈍化する、
う
ん、
という予想、うん、鈍化してくれればハッピー、
うん、
ハッピー
ハッピー、うん、鈍化しなかった時が怖い、うん、
その時は利上げですか。
いやだから利上げかなんていうか話も出始めてますよね。
いや本当笑えなくなってきましたよ ね、
うん、その時にアメリカのハイテク株が持つのかどうか、
うん
う
ん、
日本の半導体株も持つのかどうか、うんう
ん、しかもなんて利上げなんかしようものならソフトランディングなんてどうよってことになりません？
うん、ソフトランディングとは言えなくなりますよね。
そうですよね、うん、ハードランディングも覚悟して利上げするってことになるわけじゃないですか。
そういうことですね、うん、ハードランディングさせてでも、うんうん、とにかくインフレを最優先するのか、うんうん、いや、 やっぱ景気をもう少し重視するのか、うん、
まあ、上げないまでもやっぱり下げてから上げるっていう握手を打ちたくないだろうから、
そうですね、
下げるっていう選択肢がだいぶ遅れるっていう形になるでしょう ね、うん、うね、本当に雇用良かったら賃金も上がってたらもう怖くて利下げできないっていうなんかマインドになってくるんだろうなと思って、もしかすると今年ね、今3回って言われてますけど1回とか2回とかね、
下手したら年内利下げなしとか
ね、そういうのもね
ありえますね、そのぐらいアメリカの景気強いですからね、
うんうんうん、あ、なるほど、
これ利下げしなかったとしたらですよ、これどうなんですか、景気的にはやっぱり急ブレーキかけるっていうタイミングっていずれ来るっていう警戒感は出ますよね。
警戒感はあるんだけど、実績のデータは全くしぼんでないですよね、
うんうん、
それこそ ISM 今晩はサービス業ですけど、製造業の方は何底入れムード出てきてますからね。
何
と言っても実質賃金がプラスですから、アメリカは 1% ぐらいの、
そうですね、
消費も旺盛じゃないですか、
うんうん、そうですね、まあ、だからこその景気なんですけどね、
う
ん、
そうだ、意外とインフレが長引いてでも景気は腰折れしないなんていう結果もありえますよね、
うん、そっか、雇用は世界中、アメリカもそうなんですけど、世界中でやっぱりもっと重要になっていくわけだ、数字自体が、うん、
なってきますね、
欧州とかね、雇用が悪いと先に金利下げなきゃいけない条件になってくるかもしれませんしね、
うんうん、まあ、そうした中 で今週 ECB もありますからね。
あります、うん、一応据え置き予想ではあるものの、ね、なんか経済の見通しとかも発表されますもんね。そうですね、今回ね
ECB もね、あの FRB より先に利下げしたくないみたいなこと言ってますよね。足並み揃えたいんだとは思うんですけど、
みんななんかこう、
ね、様子見ながらね、
お互いなんかこうなんか探り探りの感じになってきましたよ
結局アメリカ頼みじゃねえ
かでもなんかみんなが下げないでいてくれたら日銀動きやすくないですか。
あ、動きやすいです ね、
うん、その方がね、
うん、米欧が利下げ始めちゃったら日銀はもう身動き取りづらくなりますからね、うん、だからそういう意味でも3月中にマイナス金利を解除しておきたいっていう、はい、思いはあると思いますよ。できることならそうしたいっていう、う
ん、でその地ならしに入ってるなっていう感じもね、うん、だどんどん上げないんだから今回動かすけどどんどん上げないんだからっていうなんかちょっと言い訳してる感じにもなんかするんです
けどね、う
ん、
まあ現実問題日本は需要が弱いですから、うん、そんな利上げできるような環境じゃないですよ、
うんうん、そうですね。
だって個人消費まだコロナ前の水準回復してないんですからね、
うん、
これだけ経済が再開し値上げも浸透し、値上げ関係ないか、これだけもう飲むな食うな家から出るなっていうこと言われなくなったのに、
はい、
それでも個人消費回復してないんですからね。
そうですよね、うん、これもインバウンド頼みだったりね、そういうところありますしね。
仕事が潤っていうのは外国人がいっぱいいるからですか。
そんな気もします
ね、うん、潤ってないんですよ。
潤って賑やかになってるだけ
街の中は、
街の中
新幹線とか飛行機は賑わってますけどね、東京駅とかね賑わってるけど、でもタクシーの運転手さんに聞くと、もう月火なんて夜9時過ぎたらお客さん全然いない、水木金だってもう11時にはみんな電車で帰っちゃうよ。
確かに
あの、ね、タクシーも少なくなった気がしますよ。だからなんか出ても無駄だから出ないんですって、
う
ん、
そうらしいですね、
運転手さんも結構いるみたいな、
全然盛り上がってないし潤ってない、そんな悪くもないですけどね。貧乏日本なんです
貧乏日本か
行き着くところはそこ
インフレトランプ
そうな、本当にそうならないためにやっぱ賃上げの声っていうのはね、これからも続けていかなきゃいけないし、はい、我々自身も生産性を高めるべく、
はい、
こんな無駄話ばっかりしてい
やいやいやそんなことないですよはい、はい、ということで、はい、井出さんにも今日は延長戦お付き合いいただく予定でございますので、はいはい、ぜひぜひ皆さんもそのままでまだまだ続きます、はいはい、ということでここまで、
また後ほど、
井出さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
さあそれではここからは投資戦略を井口さんに伺っていきましょう。
はい、そうですね、まあ、さっき井出さんのお話では3月、ね、50-50 って話が、ね、あったんですけど、でもやっぱり3月4月でもほぼやるっていうマイナス金利解除するんだけど、やっぱり円高になってないってことは、
はい、
まあ、円高にならないんでしょうね。
うん
うん、多分発表時に多分お下がるは下がると思うんですけど、円高になるとは思うんですけど、やっぱそこを拾っていくっていうのは一つ、まあ、なんかイメージとしてはあるのかなと思って、うんうんうん、で
瞬間風速的な感じですかね。うん、瞬間風速
当然ね、円高には行くでしょうから、まあ、何円かは落ちるでしょうけど、
うんうんうん、
そこを狙ってる人も多いって考えると、 うん、やっぱりちょっと上は目線は変わらないのかなというふうには思っていますが、
なんかこのところ何回か日銀の金融政策決定会合前にはちょっと円高になって、うん、その後円安になるみたいなリズムってありましたけど、ねうん、今回あんまり円安にならないですもんね。
そうです ね,
ねここからちょっとあるのかもしれませんけど、うん、だからみんながやっぱりもうそう思っちゃってるんでしょうね。
そうですね、
きっとね、
だいぶ飽きてきたんじゃないですかねそのラリーにね。
新鮮味もなくなってきた、う
ん、新鮮味もなくなってきたんで、うんうん、だいぶ答えが近づいてきたってことなのかもしれないですよね。
はい、
はい、じゃあ足元見てみると、
はい、
取り急ぎ、まあ、重要なところでいくとパウエルさん、
パウエルさん
明日発言がありますと、はい、これがあのパウエルさんはブラックアウト期間前最後の議会証言ということになるので、
はい、
ね、ブラックアウト、FOMC が再来週だでしたっけ、
3月20日ですね、うん、来週、再来週か、
はい、日銀の後です、
うん、そうか
です、
今週を過ぎるともう発言できなくなるブラックアウト期間に入るんで、今回のこのパウエルさんの言葉が最後の言葉ですね。
おお、じゃあ結構政策の方向づけはここで出てくる可能性が、ね、
もし何か言いたいことがあればここで言うと、
はい、
言いたいことがなければこれまで通りかなというふうに思うんですけど、
はい、
でちょっとこのパウエルさんのどんなこと言うのかなっていうのをヒントとして、
はい、
ボードメンバーの発言ね持ってきたんですよね、
はい、
で直近のものだけですね持ってきました、コリンズさん、メスターさん、ウィリアムズさん、ボスティックさんね、なんですが概ね高なんですよねやっぱりね。でコリンズさん見ますと年後半っていうワードが出てくる。
年後半、うん、年後半ってキーワード、うん、先週も使いましたよね我々ね。で
ウィリアムズさんも、はい、まあこれまた言ったんです同じことね。
あ、そうなんですね、繰り返した。
そう、もう一回言ってきたんですよね、はい、大事なことだからもう一回言うよっていう
念押しした、
念押ししてきたんです。で年後半、
年後半、
やっぱ年後半ってねっていうところですよね。6月じゃないよねって思いますよね。
なんかそう思っちゃいますね、うん、
で一番新しいところだと昨日ボスティックさん、アトランタの連銀総裁がもう7月から9月に1回利下げって言っちゃったんですよ。
へえ、より具体化してきた。
より具体的にしてきて、うん、で、その後は、休止すると予想してるんですよ。だから、7月に1回やっても、うん、まあ、どんどんどんどんこう、やっていく、日銀じゃないけど、どんどんどんやっていく。
どんどん利下げしない。
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 って言ってるんですよ。
うん。
っていうふうに、結構高っぽい発言をしているな、というところ。
しかも7、9月でしょ。9月。ってことは6月はないってことか。
そう
です
ね。って言っているんですよ。で、このボスティックさんってね、割とね、鳩っぽい感じの
人
なんですよ。これまでの見るとね、うん、その人が言ったっていうのはちょっとここもね、これはコンセンサス、この人たちのまあ連銀のボードメンバーのコンセンサスは7月かなって読み取れる、
うん、早くて7月、
早くて7月って読み取れる。でマーケット今6月なんですよ。でいつもマーケットとFRB のボードメンバーの食い違うんですけど、まあ足元で言うと FRB のボードメンバーの言ってることが正しかったりするマーケットが先読みすぎて、うん、で年始めには6回7回利下げするって言ったのがやっぱり、うん、いや そんな甘くないよって、ね、FRB のボードメンバーずっと言ってたのがやっぱ正しかったよねっていうことを考えると、うん、まあ確率的にはこっちなのかなって思う中パウエルさんですよ、
うんうん、
ね、どこまで、踏み込むかっていうところなんですけど、もしねいつも通りのなんかいつも通りって言うとなんかデータを見たいとかね、
うん、
利下げは急ぎませんぐらいの感覚だとまあ無風ですかね、
うん
うん、動かないかなと思います。ここを超えどちらかにした触れてくれないと、
はい、
ねっていう気がする。だから、
そうですね、そこで動かないともう本当に日銀待ちみたいになっちゃいますね。
もう日銀待ち
ですね、結局ね、
ですよね、ま、待ちが続きますよね。
そうですよ。
これは時計待ちます。日銀待ちます。待ち待ち待ちの。待ち待ちになっちゃうんで。
はい。
なと思うんですけど、まあ、ちょっとパウエルさんには少し振り切ってほしいなとは、確率は低いんですけど、思っています、はい。ね、ウィリアムズさんぐらいね、年後半ぐらい言ってくれたら、多分、それは、パウエルさんがそこまで言うんだったら。
今年ないよ、みたいな。
今年ないのか。年前半はないよっていう。ことになるかなと思っ て
続きは延長戦ということでよろしいでしょうか。
まだまだすいません、
はい、
今日から喋り足りない
延長戦あります、うん、井口さん喋り足りないそうですから、はい、質問もぜひぜひ皆さんお寄せください、
はい。
この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。引き続き延長戦です。